おはようございます。三道村の皆さん、どうもありがとうございました。私たちのただ中に偉大な天と地を作られたお方がいらっしゃることを感謝したいと思います。2月の5日から8日までですね、火曜日から金曜日まで、日本ペンテコステ、フェローシップカンファレンスという大会が浜松の方でありました。私と妻は火曜日から木曜日まで参加することができましたけれども、今回の大会ですね、どうでしょう、延べ700、800人は参加があったでしょうか。で、今回初めてイスラエルとまた異邦人教会ということがテーマに、一人の新しい人というタイトルで、ワンニューマンというタイトルで大会が持たれましたけれども、初めてイスラエルからユダヤ人のクリスチャンの方ですね、メシアニックジューというふうにユダヤ人のクリスチャンのことを呼んでいますけれども、メシアを信じているユダヤ人の 人たちという意味ですね。メシアニックジューと呼びますけれども、この方々と、またアメリカからユダヤ人伝道している方々、またユダヤ人としてイエス様を信じ伝道していらっしゃる方々、こういった方々が10名ぐらい参加されて大会を持つことができました。今イスラエルで起こっていることについてもまた新たに知ることができました。何十年前かはイスラエルに帰還してきた貧しい人たちに対して、クリスチャンの人たちが、これは西側の教会の人たちからの支援によって、与えられた服ですよと、食べ物ですよと言って、お渡ししようとすると、クリスチャンの団体だったら受け取りませんと言ってですね、どんなに必要が大きくても断られていました。でも地道に、必要のある帰還してきたイスラエルに戻ってきた必要の多い人たちに対して、クリスチャンの人たちが捧げ物をしたり、また家を直したりですね、部屋を直したり、いろいろな形で、人道的な支援をしてきました。伝道しに来ましたよというのではなくて、愛を示すということをしてきたんですね。そういう中で、だんだんとクリスチャンの人たちが信用を得るようになり、また政府にも信用されてですね、偏見が取り除かれてきたそうです。歴史の中で、ユダヤ人の人たちは宗教裁判にかけられ、強制改宗をさせられて、カトリック教徒にならなければならない、それを拒否したら弾圧され、また死刑にあったりというようなことも ありました。ロシアにおいても、またドイツ、ポーランド、ナチスドイツの政権下においても、何百万というユダヤ人の人たちが犠牲になったわけですけれども、そういう歴史の中でですね、深い大きな傷があったわけですけれども、今イスラエルにおける伝道事情も変わってきましたということを、向こうで伝道していらっしゃる牧師が語っておられました。つい何年か前までは、一人の人を教会に導くのに、教会に来てもらうのに半年間かかったそうです。半年かかって一生懸命証をしたり、親切にしたり、人間関係を築いたりして、やっと半年がかりで一人の人を教会のに導くことができるという状況だったそうですけれども、今は毎週毎週イエス様のことを知りたいと思って求めて、毎週新しい人たちが教会に来るようになりました。その牧師さんはアシュドッドというところで伝道している方ですけれども、今350人のメンバーがありますということでした。本当に今伝道事情が変わってきてますということをおっしゃっていました。祈りが状況を変える、また地道な親切な行為を通してですね、本当に無償の愛を示すことを通して人の心が変えられるということを、改めてまた教えられた次第でありました。引き続き、お祈りくださいということでした。まだまだイスラエルに住んでいる人たち、ユダヤ人の人たちの 0.2% もまだ信徒は満たないそうです。日本がやっとプロテスタントのクリスチャン人口が 0.2% ぐらいですから、似たり寄ったりかもしれませんけれども、 まあ、まだ 0.2% にも満たない状況です。お祈りくださいと。その牧師はですね、アシュドドの町中に奥さんと共に要注意人物としてのポスターを貼り出されてですね、赤いこの枠がつけられてですね、要注意人物、この人たちに気をつけろ、近づくなっていう、もうそして1000人ぐらいの人たちが働きをやめるように押しかけてきたりですね、まあ、大変な迫害に遭ってこられたそうです。恐れも当然やってきますということをおっしゃってましたが、聖霊様に助けられて伝道しているそうです。安息日には正統派のユダヤ教徒の人たちは、熱心な人たちはみんな街道に行ったりして、ビーチに来たりしないので、ビーチに出かけて行ったりして、伝道するとですね、いろんな人たちが福音を聞いてくれるということで、迫害もその時を狙って伝道するとあまりないということで、今やっていますということをおっしゃっていました。また今回非常に衝撃的だったのは、クウェート生まれのまだ若い女性ですけれども、彼女がどのようにしてクリスチャンになったかということを話してくれました。メッカの方に、サウジアラビアの方に両親に連れられて巡礼に行った時に、あるグループがバーッとやってきて、そして自分はそこの中に取り残されて、どうしたんだろうと思ってたら、目の前で父親がそのある女性の父親らしきと思える方が刀を抜いてですね、あっという間にその娘さんの首にその刀を下ろしてですね、殺してしまったんですね。この、まあ、グループの人たち一緒にいて、そこにまあ、取り囲んでいたわけですけれども、何かこの娘さんが家族にとって恥ずかしめを与えるようなことをしてしまったんでしょう。イスラム法の名のもとにですね、親がこの一族の恥だということで処罰をしたわけですけど、7歳の時に目の前でその光景を見てですね、恐ろしくなったそうです。で、お父さんになんであんなことしたのって聞いたら、ちゃんとアラーの髪を恐れてイスラムの教えを守らないならばお前も同じようになるんだって言われてですね、恐ろしくなって、そして一生懸命イスラム教徒として学び、そして親に喜ばれるように生きなければということで生活してたそうですけども、転機が訪れたのは、ある時家族でアメリカに出かけていったそうですよ、旅行で。ところがちょうどその時にイラクからサダム・フセインの政権でしたけれども、クウェートに侵入してきてクウェートを占領したんですね。それでこの家族は急に国に帰れなくなりました。また自分たちの家も焼かれてしまったということが分かって、そしてアメリカ政府によって受け入れられてアメリカで生活できるようになったわけですけども、この娘さんはアメリカの学校に行くようになったわけですけども、でもイスラム教徒としてずっと生活していたそうです。でもそういう中で、まあ、お父さんお母さんは国に帰って行ったりしました。で、彼女は自分の学びをアメリカで続けていたんですけども、で、まあ、親からある年齢になった時に連絡が来て、お前のお婿さんを見つけたから帰ってきて結婚しなさいというふうに言われたそうですけども、彼女はアメリカに住む中で自分が好きな人と結婚するというか、こう親に決められて、そして、まあ、女性の地位が非常に低いですからイスラムの中で、その人の奥さんになっていくということに抵抗を感じたそうです。イスラム教徒の場合は奥さんを複数持ってもいいことになってますから、自分をその一人に過ぎないわけです。そして夫が気に入らないとなればすぐに捨てられてしまう、そういう形での結婚は嫌だという思いがあって非常に悩んだそうです。で、アルバイトに行ってた先の女性がクリスチャンだったんですけども、まあ、悩んでたので打ち明けたらですね、まあ、彼女が抱擁してくれて、ハグしてくれて、そして彼女の苦しみを受け止めてくれた時に、今まで味わったことのない深い平安を感じたそうです。まあ、そういう悩みの中で教会に誘われて教会に行きました。まあ、絶対にクリスチャンの人たちと付き合ったり、また その教えを聞いたりしてはならないというようなことをずっと教え込まれてきてたので、恐る恐る行ったそうですけども、でも教会の人たちが温かく迎えてくれて、そういう中でこうまたこの前ハグされた時のようなその平安というか深い平安というものを感じたそうです。そして今まで味わったことのない深いこう神様の御臨在をも感じてですね、これは何だろうと思って彼女は教会に来るようになったそうです。そして牧師から学びをしていく中で、また聖書を読む中で、いかに自分が聖書の神様について、また自分たちの先祖アブラハムについても無知であったか、そして学びをしていく中でイエス様の教え、イエス様という方が本当に救い主なんだということがはっきり分かって、そしてイエス様を彼女は信じたんです。そして、聖書を読みイエス様と信じたときに、ユダヤ人が敵としてずっと教え込まれて、もう本当にユダヤ人の人たちはひどい人たちだという、そういう偏見が強くあったんだけれども、自分が間違っていた、イスラム教徒として間違っていたと。それでユダヤ人の人たちにも謝罪をし、また彼女はユダヤ人の人たちをも愛することができるようになって、今彼女は伝道者として用いられるようになっていますが、おじさんがヨーロッパで非常に有名なイスラムの教授をしてらっしゃるんです、先生をしてるんです。それでそのおじさんがそのこの姪っ子をですね、見つけ出してイスラム教徒を殺せという命令を出しているので、密かに身を隠しながら伝道しているということでありました。非常に衝撃的な証を聞き、またアラブ人の人がどのようにしてクリスチャンになるのかということを知ったときにですね、非常に興味深く感じました。また素晴らしいことは、そのユダヤ人の人とその人も一緒に組んでですね、伝道してらっしゃる。そしてまたなんとユダヤ人の人と結婚したんですね、彼女は。そして一緒に伝道を進めてらっしゃる。非常に忘れることのできないお証を聞くことができました。前置きはそこまでにしまして、今朝は民数記の21章から聖堂の蛇を仰ぎ見よというタイトルでお話ししたいと思います。どうぞもう一度民数記の21章をお開きください。民数記の21章です。21章の4節5節をお読みします。彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして、アシの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。6節もお読みします。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。アメン。200万とも300万とも言われるイスラエルの民がモーセをリーダーに、あのエジプトの地から紅海を渡り荒野に出てきました。カナンという約束の地を与えると神様がおっしゃって、その約束の地カナンを目指して彼らは旅をしてですね、1年2年5年10年15年20年そして40年が経とうとしているこの時に、彼らはこの地にやってきたわけです。そして大きな悲劇がまたしても起こってしまったわけです。このところでイスラエルの民はまたモーセとアロンの前に不平不満を言っています。神様の前に彼らはつぶやき不平不満を言ったんです。もう食べ物に飽き飽きした、 毎朝毎朝マナという不思議な食べ物を神様は天から降らせてくださって、200万300万の民がそれを食べて毎日生活することができていました。朝ごとに霜のようにマナが降ってきて、それを集めてパンにしたり、せんべいのようにしたり、煮物にしたり、焼いたり、まあ、いろんな形で調理をして彼らはそれを食べました。金曜日には2日分降ってきて、そして安息日土曜日には彼らは集めに朝出て行く必要がありませんでした。金曜日のうちに調理をし、食事を整え、安息日は神様の前に出て行って、ゆっくりと神様と交わり、家族で過ごし、また神の民と共に誠の神を覚えるという、そういう生活ができるようにされていました。しかしその奇跡の食べ物にマナに対してもう飽き飽きしたと彼らは言ったんです。そして飲み水も不自由している、飲み水もないようなところじゃないかと、そう言って彼らはまたしてもモーセやアロンに対して不平不満を言ったわけです。この時に神様は一つの裁きをこのイスラエルに与えられました。それは毒蛇が彼らの間に現れ、民が蛇に噛まれて死に始めたと、そういう大きな出来事がここであったわけです。このイスラエルの民は何度も何度も神様の前に不平不満を言って、神様の裁きに遭っているわけですけども、そのことを私たちは民数記の学びの中で見てきました。彼らの問題が何であったのか、今水曜日の夜、思考という名の戦場というジョイス・マイヤーさんの本で聖書の学びをしていますけれども、このジョイス・マイヤーさんは何がイスラエルの民の問題であったのか、2つのことを指摘しています。第一は彼らの心が問題であった。もう彼らの心の問題だった。だから状況がどうあろうと、どこの土地に行こうと、いつも彼らの心の問題のゆえに不平不満が起こってきて、彼らのうちに満足がなかった。いつも彼らは否定的に考えていた。いつも彼らは消極的に考えていた。申命記の1章27節に書かれていますけれども、こうあります。そして天幕の中で不平を言った。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してアモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられるのだ。つまりイスラエルの民の心の問題は何であったかというと、まあ、間違った態度が心から出てきていたわけですが、神様は良いお方だと彼らは思っていなかったんです。神様は愛の神だと彼らは思っていなかったんです。神様は私たちを憎んでおられるんだ、必ず私たちはこの荒野で滅びるんだ、すでに滅んだ人たちのように私もここで滅びてしまう、自分はもう敗北者だと、もう将来はない、希望はない、このような思いで多くのイスラエル人の心が捉えられていた。心の問題でした。生きる態度の問題でした。姿勢の問題でした。これジョイス・マイヤーさんが指摘していることであります。第2番目は感謝のない態度。感謝のない態度、この5節のとこです。神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。エジプトではものすごいこき使われて、奴隷として彼らは苦しみの極みを経験していたんです。エジプトにおいてはもう生きる希望もなかったんです。その時は声を上げて、神様助けてください、私たちをこのエジプトから解放してください、この奴隷状態から解放してくださいと、日夜彼らは神様に叫び求めていたんです。ところがあのエジプトから解放されると、昔の苦労を忘れてしまって、エジプトの時いた方が良かったみたいなことを喋り始めたわけです。感謝をすることがありませんでした。毎朝毎朝神様の奇跡を、マナを手に取ることによって見ていたにもかかわらず、彼らは感謝することがなかったんです。このイスラエルの民の荒野の放浪の生活は、実は皆さんや私の人生を象徴しているんです。皆さんや私はこの人生という荒野を歩んでいるんです。私たちの目的地は 天国です。天国というカナンが私たちを待っています。私たちは与えられた人生の中でこの地上を旅していますが、気をつけないとイスラエルの民と同じように間違った心、間違った態度を持って神様について、自分の人生について否定的に考えてしまって、消極的に考えてしまって、あ、もう自分はこういうもんだと、自分に希望はない、自分の人生、敗北だと、そういった思い、そういった消極的な思いによって捉えられやすい私たちなんです。2番目に、私たちはやはりこの地上の旅において感謝が少ない、感謝することを忘れやすいものであるということを、使徒パウロは何度も何度も感謝を持って祈りなさいと教えています。フィリピ書4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いを守ってくれますと、そのように教えています。不信仰で感謝のない人は荒野を生き延びることはできませんでした。同じように人生をこの地上で送っている私たちも、不信仰で感謝を持って生きないならば、荒野の生活を勝利のうちに生き延びるということはできません。ダニエル・コレンダーといって、ラインハルト・ボンケ先生の後、今アフリカにおいてものすごく用いられている若い伝道者があります。彼を通して多くの癒しと奇跡が行われて、何十万というまたアフリカの人たちがイエス・キリストを信じるようになっていますが、このダニエル・コレンダさんの本をたまたま昨日読みましたら、彼は荒野で生き延びることのできない人たちの特徴を教えていました。どういう人が荒野で生き延びることができないか、逆にどういう人が荒野で生き延びることができるかということを書いていました。まず第一に、荒野で生き延びることができない人の特徴は、すぐにパニックに陥るということです。何か難しい状況、困難が起こるとパニックに陥ってしまう。ちょうどこのイスラエルの民が、あ、水がない、食べ物がない、敵が出てきた、サソリが出てきた、蛇が出てきたと言ってパニックに陥ったように、何かあると簡単にパニックに陥ってしまうということです。第2番目に、状況を把握できない、自分が置かれている状況を客観的に把握することはできない、そういう人は荒野を生き延びることはできないんだと、砂漠を生き延びることはできないんだと言うんです。で、私たちはクリスチャンとして、自分が今置かれている困難、降りかかってきた試練の中で状況を把握する必要があります。で、私たちにはすでに与えられている装備があるんだと、自分が何を持っているかという状況把握をしていく必要があります。第一に、私たちには神の言葉があるということです。ですからパニックに陥らないで、試練が降りかかってきたときに、私たちは神様の言葉に行く必要があります。この神の言葉という、この命のパンに行って、私たちは神様からの指針をいただく必要があります。コロサイ書3章16節、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと教えられています。また、生徒との交わりが必要です。イスラエルの民は一緒に行動してたんです。一緒に生活してたんです。私たちもクリスチャンも一人ぼっちではないんです。パニックになりそうな時に、あ、自分には家族がある、自分には友がある、自分には祈ってくれる人がいる、そういった状況を私たちは見る必要があります。そして今自分が直面しているこの問題の中で、 互いに励まし合うということが必要になってきます。皆さんもご覧になったことがあると思うんですが、ライオンが獲物を狙っている場面が時々 NHK とかいろんな番組でやっていますけれども、ある時はキリンを襲ったりとかですね、他の自分よりも大きな動物を襲ったりとかしますけれども、どういった動物がライオンの餌食になるかというと、群れを離れた動物です。群れと一緒に固まっている時は安全なんですけれども、まだ若い、まだ子供であったりして群れから離れやすい、ついていけない、そういった弱い群れから離れるものをライオンは狙ってきます。クリスチャン信仰においても、私たちが兄弟姉妹との交わりから離れていくときに、一人で生きていこうとするときに、交わりを私たちが拒んでいくようになるときに、簡単にライオンの餌食になってしまいます。このライオンというのは悪魔を象徴している動物でありますけれども、私たちは共に集まって共に信仰を励まし合っていく必要があります。それから聖書は聖霊の慰めという装備があることを私たちに教えています。ちょっと聖書を開きましょう。ローマ8章26節です。ローマ人への手紙8章26節。また民数記に戻りますので何か挟んでおいてください。ローマ人への手紙8章26節から28節までです。よろしいでしょうか。じゃあ26節から28節まで交互に読んでいきましょう。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。一緒に読みましょう。3、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。アーメン。私たちが弱さを感じて、何と祈っていいかわからないときにも、イエス様を信じている者の内側に宿ってくださっている御霊が、うめき、取りなしてくださっているというんですよ。私たちと御霊が共にいてくださっているんです。イエス様の御霊が私たちを理解してくださり、私たちを愛してくださっており、私たちとの交わりを求めていらっしゃるんです。ですからパニックにならないで、私たちは御言葉に行き、聖霊様と親しく交わり、また兄弟姉妹と共に励まし合い祈り合っていくということが必要になります。ダニエル・コレンダという人は、また3番目のこととして、荒野で生き延びるためには避難場所を見つける必要があると言っています。避難場所、私たちにとっては私たちの神ご自身が避難場所であります。隠れ家です。詩編、開いてくださらなくて結構ですけれども、詩編の91編1節意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿ると書かれています。神様を隠れ家とする者に神様の、この守りがあるということが教えられています。まあ、その他、火を起こすとか水を飲むとか栄養を補給するとか、そういったことがあるので生き延びるために必要になるわけですが、火を起こすというのは聖霊様に私たちが燃やされるということです。水を飲むというのは御霊と交わるときに、この聖霊様に満たされて、この方に私たちは困難な状況の中でも満たしていただくことができるということです。そして神の言葉に励まされ、命のパンをいただいて、私たちは力を得ていくんです。さあ、民数記21章に戻っていきましょう。イスラエルの民が神の前に、モーセの前に不平を言ったときに、神様はそれを大変な危機と感じられました。私たちが 不平不満を言うことは小さなことではないんですね。それはすぐに蔓延していくんです。イスラエルの民全体が神に対して不信仰に陥り、モーセに対して不満を持つとき、それはものすごい危機的状況になりました。ですから神様はこの危機的状況を回避するために裁きを送られたんです。毒蛇が宿営の中に現れました。そして次から次へと毒蛇に噛まれて、毒が回って人々が死に行くようになったわけです。このことは今の私たちのこの地上の人生というものも象徴的に教えています。サタンは巧妙に毒を人々の心に、人々の体に流しています。そして人々が誠の神様を知ることがないように、誠の神様から離れてこの地上の汚れたもの、罪によって捕らえられ、そしてお酒や麻薬やまたあらゆる罪の結果として毒が回って人生が台無しになって、本当に生ける屍として人生の目標もなく希望もなく人々が死に絶えていくようにサタンは働いているんです。誠の神様から人々を引き離して一時的なこの地上の人生にだけ彼らを縛りつけ、また自分自身にも絶望し、また人ともうまくやっていくことができない、人生を台無しにする、そういった人々を作り出そうとしていつもサタンは働いています。サタンは盗人です。私たちから健康を奪います。私たちから生きる力を奪っていきます。このサタンに対して私たちは対抗していかなければならないのですけども、この毒が回っているという現実があることを私たちは知らなければなりません。6節、そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。聖書の中で神様が愛の神であることが教えられています。でも同時に私たちの信じている神様は義なる神であるとも聖書は教えているんです。なぜイエス・キリストが十字架につけられる必要があったのか、それは神様が義なる神だからです。で、同時に神様は愛なる神様です。だからこそ罪は処罰される必要があった。しかしその罪をイエス様が背負われることによって神は愛を表されたんです。しかし罪は罰せられなければならなかった。イエス様が全ての罪をその身に背負ってくださったわけです。このイエス様を信じた私たちは、だからといってイエス様が、神様が私たちを愛し罪を許してくださったからといって罪の中にとどまり続けるということはできないんです。神の恵みを無駄に受けてはならないと使徒パウロは教えています。もし私たちが神の恵みを無駄に受け続けていこうとするならば、そしてせっかく神の愛を知り神の恵みにの中に入りながらもなお背を向けて自分勝手な道を行くとするならば、神様は裁くお方であるということも私たちは覚えておかなければなりません。どうぞここに何かを挟んでおいてくださって、ヘブル人への手紙の3章をお開きください。ヘブル人への手紙の3章です。3章7節から13節までです。ヘブル人への手紙3章7節から13節までです。私と交互に読んでください。ヘブル人への手紙3章7節。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。 13節一緒に読みましょう。3、はい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。アーメン。私たちは恐れる心を持って神に従っていく必要があります。今の私たちの時代はヒューマニズムの時代です。人本主義の時代です。神様の御言葉硬すぎる。神様の御言葉昔は良かったかもしれないけど、今の時代は合わないとか、そういったことを言ったり考えたりする人たちがあまりにも多い。人間中心の考え方です。しかし聖書は、私たちの作り主を恐れなければならない。まことの神様こそが私たちの永遠を司っていらっしゃる。この肉体を滅ぼすことのできる人間を恐れるのではなくて、肉体をも魂をも滅ぼすことのできる神を恐れなければならないと聖書は教えているんです。もう一度民数記の21章に戻りますけれども、不平不満に燃えた、そしてつぶやきを口にしたこのイスラエルの民の中にあって、そして神が毒蛇を送られ、人々の体に毒が回り、多くの人たちが死に始めた中で、モーセはどういう態度を取ったでしょうか。皆さんがモーセの立場で考えてみてください。もう民が迫ってきて、もう石を投げて殺さんばかりに迫ってきている。そしてものすごい不平不満、たらたら、もう今にもモーセにつかみかかってきそうだ。しかしそういう中で毒蛇に噛まれ、そして死んでいく人たちが起こってきている。そういう時にモーセはどうしたかと言いますと、7節の最後、モーセは民のために祈ったとあります。7節、民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈ったと。これこそがイエス様のお姿でもあります。モーセはイエスキリストの雛形でした。取りなす者としての雛形でした。モーセはイスラエルの民に対して、この昔のこの神の家に対して忠実でしたが、イエス様は神の家そのもの、神の神殿そのもの、神ご自身であります。このイエス様はモーセに勝る取りなし手です。毒が回り、希望もなく、苦しみの中に、試練の中で死に耐えていく人々のために、イエス様は今日も取りなしてくださっている方です。私たちに生きよと語ってくださるお方です。私たちが生きることができるように取りなしてくださるお方です。あの十字架の上で、イエス様を十字架に釘付けにした人々に対して、イエス様をあざける人々に対して、父よ彼らをお許しください、彼らは自分たちが何をしているか分からずにいるのですと祈られたイエス様が、今日も私たちの救いのために祈って取りなしてくださっているんです。8節、すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。燃える蛇というのは、この毒蛇をかたどった聖堂の蛇でありました。9節で、モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけたとあります。蛇というのは悪魔と呪いの象徴であります。それを竿の先につけたんです。イエス様の時代の歴史家ヨセフスは、この竿の先にこの蛇をつけるために横木が上につけてあった。この横木が竿の先にですね、そしてそれが十字となっていたということを本の中に記しています。それでユダヤ人のラセル先生は、この竿の先が十字架の十字の形になっていた、そこにこの聖堂の蛇が縛られて落ちることがないようになって、そして高く掲げられたんだというふうに幕屋の本の中で教えておられます。聖堂はモーセの幕屋の中で学んだ、モーセの幕屋について学んだことですが、人の罪に対する神の裁きを象徴している金属です。金は神様の神聖を象徴しており、銀は贖いを象徴している銀、贖いの銀貨というものがイスラエルにあったわけですけれども、この銀は贖いを象徴している。しかし聖堂は 人間の罪に対する神の裁きを象徴しています。ですからモーセの幕屋の人の罪の裁きがなされるあの庭において、置かれていた備品は聖堂でできていました。聖堂の祭壇、聖堂の旋盤でありました。この聖堂でできた蛇をモーセは荒野で掲げたんです。これはやがて来るイエス様の十字架の雛形になっていました。なぜそれがわかるでしょうか。ヨハネの3章のところでイエス様ご自身が教えておられます。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんとイエス様はおっしゃっています。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子、つまりイエスキリストご自身も竿の先につけられてあげられるとおっしゃったんです。つまり十字架にかけられるということを語られたわけです。そしてあのヨハネの有名な3章16節の御言葉があるわけです。神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。イエス様は皆さんや私の救いのために呪われた者の立場を取って、罪人の立場を取って十字架にかかってくださり死んでくださったお方です。モーセはそのイエス様の十字架を指し示していた聖堂の蛇をかたどった、聖堂の蛇、あの毒蛇をかたどったこの聖堂でできた蛇を竿の先につけて荒野で掲げたんです。それを見る者は治ることができたんです。毒がどんなに回っていてもその毒が清められ、彼らは癒されることができたんです。どうぞ8節もう一度一緒に読んでください。3、はい。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。9節も3、はい。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。アーメン。とにかく仰ぎ見た人は生きたんです。十字架にかけられたイエス・キリストを仰ぎ見る者は、罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、生きることができるんです。生きる力が与えられるんです。神の御霊が宿ってくださり、私たちを生かしてくださるんです。十字架にかかりたるイエスを見ようやという聖歌があります。このイエス様を見る者が救われるんです。イエス様を仰ぐ者が救われるんです。単純です。簡単です。イエス様を、十字架にかけられたイエス様を仰いで、このイエス様に呼び求める者が救われるんです。罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられ、天国人とされて、天国を故郷とする者になるんです。単純です。イエス様に信頼する者が救われるんです。皆さんの生活の中で何がしかの毒が回っている、何らかの試練の中にある、今痛みの中にある、苦しみの中にある、問題の中にあるという方があるならば、十字架にかけられたイエス様を仰ぎ見ようではありませんか。あの聖堂の蛇を仰ぎ見た者が生きたように、今の時代もイエス様を仰ぎ見る者が生きるんです。仰ぎ見るか無視するか、どちらかです。私たちは仰ぎ見ることによって生きる方を選択していかなければなりません。そしてまたこの福音を私たちは人々に伝えていかなきゃなりません。一人でも多くの人がイエス様を信じて、そしてサタンの力から解放されるように、希望を持って生きることができるように私たちは働いていかなきゃなりません。イスラエルでの伝道は大変だなということをもう一度今回イスラエルの先生を通して教えられました。一人の人を教会に導くのに半年はかかる。私たちの日本も一緒だと思います。皆さんが誰かを教会に連れてきたいと思うと、まあ、半年までかからないかもしれないけども、作戦次第かもしれないですけども。しかし、誰かがイエス様を信じて救われるということは難しい国であります。しかし希望を失わないで、私たちも働いていきましょう。 状況が変わっていくんです。スリランカの先生に会った時も、前は大変だ、トラクトを渡そうとしても受け取らない、伝道に行っても断られる、日本と同じような状況でしたよ、でも今変わってきましたとおっしゃっています。祈りましょう。そしてこの日本が変えられるように期待していきましょう。私たちの家族や友人が救われるように、もう一度心を熱くして祈っていきましょう。そして自分自身のために、毎日毎日十字架にかけられたイエス様を仰ぎ見て生きようではありませんか。お祈りしましょう。ハレルヤ。今一緒にそれぞれ声を出してイエス様に祈っていきましょう。今自分の抱えている問題もイエス様に言い表していきましょう。今一緒に祈りましょう。ハレルヤー。